ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おは
ようございます。
明るいな。この番組は、趣味が高じて、模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換や、アニメ、漫画、ミリタリーなど、オタクな話題を繰り広げる、ガンプなラジオという設定のポッドキャスト番組です。
です。
です。ガンプラの話じゃないんだよ。
で、ガンプラの話もしますよ。
あ、しますよ。もう積極的にします。はい。お送りいたしますのは、ジークアクスの気に入ったところは、第2話で、ジオンが勝利したってことをちゃんと説明してくれるって決まった時に感動したバカの虎と、
そうですね。オリジナルのガンダムでは、いまいち活躍の場を与えられなかったものに、しっかり活躍の場を与えるというところが素敵だなと思う、よまよいと。
エンディング曲がすごく気に入っている、藤もっちです。
この3人でお送りしますが、ねエンディング曲が気に入ってるっていうのは、やっぱり絵とかも合わせて気に入ってる感じ？
あ、もちろんそうですね。アニメーションも、ね可愛いですし。
うん。
で、まあ、曲自体も、前にね、ちょっとガンプラジオのオープニングでやった、トラさんの、好きなアイドルはというのがありましたけども、その時に、まあ、僕が紹介した、ホロライブの、アイドル、星町水星さんが歌っているということで。
あの人、ホロライブの人なんだ。
そうなんですよ。
うん、
前にね、ちょっと説明したけども、まあ、トークも面白いけども、歌も上手いという。
そっちが本文でしょ。
僕らもトークが上手いって言われるように頑張るよ、もっちくん。
精進します。
精進します。
水星のごとく現れたスターの原石、もちまち水星さんを皆様よろしくお願いします。
激推ししたいですね。絵面もさ、なんかこう、シアターフッドっていうかさ、その、うん、僕の思ったのはね、何回もあれなんですけど、ベイビーワルキューレの主人公が女の子二人なんだけど、その女の子たちの、なんかこう、イチャイチャした感じ、すごい、イメージ的には似てて、もうちょいオシャレなんだけど、ジーカックスの方がね。
いわゆる、
その感じが、
ってやつですね。
ん？
いわゆる、ていていってやつですね。
わかんない、それ何？
いや、そういう女の子がイチャイチャしてるのを見て、ていてい、まあ、尊いっていう意味じゃないですか。
ああ、尊い、尊いと思うよ。ほんとそうそう。
ねえ。
うん。やっぱシアターフッドものってやっぱ好きだから僕ね。ああ、このシアターフッドもので話したいぐらいだな。あとさ、よまえさんさ、ジークアクスの 絵面でなんか、
はい。
なんだっけ、地球儀？
はいはい。
の話されてたじゃないですか。あれもう一回してくださいよ。
ね、エンディングのね、部屋に、地球儀がポツンとあるわけですけども。
地球儀が。うんうん、
その地球儀が、オーストラリアが描かれてるんですね。
うんうんうん。
そしたらシドニーがちゃんと亡くなってるっていう。
うん。書けてましたね。
コロニー落としか。
なんとそれを踏まえた世界と。
コロニー落ちた街。
中世紀の世界なんですね。
あとですね、私の想像ですけども、
うんうん、
第2話か第3話以降はあのエンディング3人出るんじゃねえかって思ってるんですよね。
どういうことどういうこと、プラスワンって
まだ登場してないキャラクターが、出るんじゃないんですかって思ってるんですよね。
映画でちょっと見たあのおにゃの子？
はい。いや、じゃない。
じゃなくて、
赤いガンダムに乗ってた人が出るんじゃないんですかと思ってますけどね。
ああ、そしたらすごいいいね。
単純に登場してないキャラクターだから出てないだけじゃないのと思って、僕は思ってたんですけど、ちゃうのかな？
なるほど。あり得るね。
部屋の中に、まあ、その二人ね、いるんですけども、その間がすごく広いというか、まだ余白がいっぱいあるから、要は、1話では、うん、マチュとニャンの二人だけやったけども、それが、うん、まあ、一人増え、二人増え、三人増えで、最終的にはあの部屋に人がいっぱいわーっと集まってるんじゃないか、みたいな。
ああ、なるほど、ね。
シャリアブルからシャアから。
まあ、その辺が出るかどうか。
ララーが出たりとか、
うん、いや、
シリアが歌ってたら嫌だな。
いいよな。
ポメラニアンズは出てくるんじゃないかな、みたいな、ね。
いろいろ想像はあるわけですな。
なるほどね。あと、ああ、そういう違う、ね。
まあ、説があって、その、ポメラニアンズの女性いるじゃないですか。
グランディスさん
グランディスさん。
グランディスさんね。
あれ、名前何だったっけな。ちょっと出てこないけども。彼女が、まあ、実は、シャリアブルと繋がってるんじゃないかと。
あのさ、そういうのさ、なんかネットで拾ってきてくるんだったらさ、もうちょっと説明して早く。
ああ、早くって
言われネタソースとかもちゃんと言った方がいいと思うよ。君の考えだったら、君の考えだって言ってくださいよ。
いや、なんかそういう。
ネットで見たっていうだけではね。
うん。
これが、私はこれこれこうでこう思うんだっていうのを聞いてみたいな。
そうそう、そうそう。
ああ、まあちょっと僕はそこまではわかんないんですけど。
いや、でもさ、そのネットでもね、ネットの方たちもちゃんと考えて書いてるから、シャリアブルと、女グランディスさんが、
グランディスさんじゃないけど、
つながりがあるっていうのは何か、つなぐ何か根拠があるわけでしょ？そこは何なんですか？
いや、なんかそういう、ニュアンスが似てるっていうんでしょうかね。その、赤いモビルスーツを見た時の反応とか。
ああ。
うん。
私が見た、ザレ事としては、実はシムス中尉なんじゃねとか言い出して
た、ね。ああ、そうですね。そういうのもありましたね。
何でもありかは思いましたね。
なるほどね。
まあ、ただ顔が全然違いますからね。
え、化粧は濃い分わかりませんよ。
うん、まあ、いったらシャリアブルの顔も変わってますからね。その辺は変わっててもおかしくないんじゃないかっていう。
コアル中尉だっけ？はおるわけ
で。コアル。ああ、そう。なんかそんな名前でしたね。じゃないかっていう説をちょっと見ました。
それはかなり薄いですね。それだったら、あれは実は三春だったんじゃないかとかだって別に言えないことはないじゃないですか。ねえ、みんな大好き三春ちゃん。
あ、そういえば、ニャンちゃんの合言葉が三春の合言葉。
何を今更二郎。
今更そんなこと言わないでください
よ。その辺はあれですか、もうやっぱり。
もう初見から気づきます
よ。それこそ、もちさんがヒーローの知識、これぐらい初級ですよレベルのやつですよ、そりゃ。
なるほど。
あ、でもこれから初級ですよ、使っていきたいですね。
そうです。うん、いい具合にね、
これは初級ですよ。
マウント取るっていうね。
ぜひぜひ。ね、うん。
そんなこんなの。
というわけで、僕たち、未だに最高に GXアックス楽しんでますので、リスナーの皆さんも GXアックス言いたい放題、メールで送っていただけると嬉しいです。待ってるんですよ、
は
い、
本当に。まだテレビ放送始まったばっかりですしね。
そう。
そう、初見の方の意見を聞きたい。
今回ね、AK モデリングくんっていう人が、はい、ハッシュタグで初見の感想を書いてくれてるから、
お、
う、ぉ、ん、面白いよ。
また後ほど。
うん、本当だね。うん。さっきから僕らグランディスさんとしか呼んでないおばあちゃん
は。アンキーでしたっけ？
アンキーさんだ。
アンキーは。うん。さすがよ、まえさん、覚えてらっしゃる。
ありがとう。
アンキーが誰かってのはやっぱ気になるんだよね。グランディスだって言いたいけどね。うん。
まあ、ちょっといかにもね、物知りげな感じがしますよね。
なるほどね。確かにね。それではですね、メインのおネタに入りますけれども、
はい、いますか。
僕は昨日とは前から今日月曜なんですけど、昨日の4月12日かなに、中四国 AFV の会というのがありまして、広島の福山でございまして、そこで、まあ僕は、 一応協賛クラブのものなんで、割と中の人に近いところなんですけど、位置づけとしては。うん、に行ってきました。土曜日に入って、土曜日の準備を手伝い、懇親会をやり、日曜に本番をやって、日曜の夜も飲むってな感じで、月曜に帰ってきました。っていう動きでしたね。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。でね、大体ね、ほとんど100組に近いエントリーの人がいて、この人たちがみんな大体1000円ずつ払ってくれてるんですよね。
おー。
うん。で、このお金で、まあ、会計報告もしますが、ゲストの皆さんへの交通費とか宿泊代を出してるのかな、事務局がね。っていう感じで、回してるイベントなんです。
うん。
うん。ゲストにはね、山田拓司さん、土井正宏さん、金子達也さん、で、ファインモールドの鈴木社長、それからまあ、今日は今回ゲスト扱いで、ダスベルクっていうメーカーがありますよね。そこのフランクさんという方にも来てもらいました。
うん。うん、
それから、アーマーモデリングの編集部からも来ていただいてますね。ってな感じで、運営したんですけども、中の人だからちょっと詳しいでしょそれで、まあね、今年の全体で、またこれから、優秀作品とか賞を取った作品を中心に上げようとは思うんですけど、人は多いし、過去最大と思う、それでハイレベルでした。う
ん、はいはい。よかった。
で、こう、ハイレベルな争いになると、うん、もう本当に、大賞を取った人は、キアコンか。キアコンで、大賞を取った、何回も大賞を取った人が、やっぱり大賞をかっさらっていったりとかね。
うん、
やっぱりね、モノ本が、もう、どっかんどっかん取っていく感じの、まあ、本格的なハイレベルな回だったんですけど、一方で、そのすごい、面白いことも面白いことってかな、いろいろあったんですね。まず皆さんにお伝えしたいのは、我がガンプラジオのカレー部、
はい、
カツカレー部部長こと、
はい、
プラモ男塾の塾長さん、なんか難しいね、ガンプラジオカツカレー部部長ことプラモ男塾塾長様がですね、
はい、
言葉ですよこれほとんど、その中のセンシャン賞という、
うん、
賞を受賞されました。おめでとうございました。
パチパチパチパチパチ。
以前からパンジャンドラムの、
はい、
制作をに取り組んでらっしゃるのはハッシュタグガンプラジオでも、知らされていたところだったんですが、見事その作品が、受賞して、センシャン賞というのは、中四国 AFV の会の、マスコットキャラセンシャンというキャラがいます。詳しくはホームページを見てみてください。僕が作ってます。ホームページをね。うん、その、センシャン賞の、センシャンの作者の方が、松本くんと言うんだけど、その人が、センシャンのキャラに合ってる作品を探して、で、賞をあげるという会になってるんですよね。うん、賞になってるんですよね。それを見事に受けられるということなんですよね。うん、いやー、めでたい。男塾塾長様は2回目の参加なんです、うん、AFV の会は。
ほ
う。2回目にして賞をかっさらわれるという、
うん、
素晴らしい、結果を、持っていかれましたね。他にも、ガンプラジオのリスナーさんで言うと、
はい、
プラモ男塾の、塾長さんと一緒にミッチョさんがいらっしゃった。
はい、はい、
は
い。
うん。
いいですね。
うん。それから、まあ、岩流会の会員でもあるんですけど、ケンタケシ君。
はい。
うん。それから、リスナーさんなんですけど、木工平八君。
はい。
はい。あとは、真田工場長様。
はい。
はいはい。
この辺かな、確実にリスナーさんっていう、他にも聞いたことのある人はいるかもしれないですけど。
そうそうたるメンバー。
うん。あ、もちろん、普段はハッシュタグつけてくれないけど、中四国 AFV の会の事務局の人たちも結構聞いてくれたことがある人がたくさんいるんで。
いや、嬉しいな。
うん。まあ、結構な、まあ、AFV に限った会とはいえ結構な数がいらしてました。
うん、
うん。うん。まあ、それも良かったですけどね。うん。 今回ね、で、なんだろうな、ちょっとね、また、面白い、なんつうのかな、人たちに会って、真田工場長さんが、長崎であった、あ、九州であった若手のモデラーさんたちに、そう、上手くなりたいんだったら、中四国 AFV の会とかもうすぐあるから行ったらいいよって言ってくれて、それで、長崎から4人、で、その人のお友達も1人の5人で集団でね、
はい、
長崎から来てくれた人たちがいて、
はるばる、
うん、しかも前日泊をして、懇親会にも参加し、
はい、
当日も慌てて帰らないで、また一泊して、懇親会に参加するっていう。
すごい。
うん。それでね、リーダーの人が、30手前の男の子なんですよ。
はい、あら、ヤングじゃないですか。
ヤングなんですよ。
は
い、で、その人がユモくんって言うんですけどね。
うん、
うん。もうガンプラジオ、昨日聞きながら、長崎に帰ったはずなんですけど、あ、今日聞きながらね、ユモくん、この子はすごい、はい、意欲的で、
うん
うん、で、その人が、模型屋模型だと思うんだけど、長崎の、制作スペースのある模型店で、知り合った人たちに、プラモデル、戦車模型作れってけしかけてくれたらしく、
うん、
それで、作った人とか、戦車模型作りたいんだけど、どうやったら上手くなるかなっていう人と出会ったりとかして、その中のメンバーを連れてきてくれたってことなんですよね。
うん、
そしたら、なんだか、もうね、最初からだからなんかこう、様子見だとかそういう感じじゃなくて、とにかくね、前日の懇親会からも全力参加っていうね、
うん
うん、すごい、分かってんなっていうか、な感じで、うん、で、メンバーがね、その、ユモくん、J-U-M-O、
はい、
あれだね、ドイツのユモだね。
はい、そうですね。
うん、で、その人がリーダーだったと思うんだけど、他にね、これね、タミヤ賞を、戦車一作目で取っちゃった、中村くんという人が、
うん、
で、これがね、B1 ビスタね、を作ったんだけど、明るい色に、これさ、指定色より明るいよねって聞いたら、明るく調色しましたって言ってて、分かってんな、この人って思って。その人はタミヤ賞。それから、こっちのがびっくりなんだけど、エミちゃんっていう人が一緒に来てて、
はい、
これがね、40代のお母さんモデラーで、
はい、
看護師さんとして毎日必死で働いてらっしゃるんですって。
はいはい。
その人が人生で2番目に作った T-34 で、
うん、
土井正宏賞を取っちゃったんですよ。
はい。
で、人生で3番目に作った3号戦車、鬼戦車 T-34 だっけ、
うん、
あれに出てくる悪役戦車の、最初に出てくる3号戦車、うん、あれが作りたいって、そのエミちゃんが作って、
うん、
それがアーマーモデリング賞ですよ。ダブル受賞ですね、
ほ
ん
と。
ありがとうございます。
ポストでね、
うん、
沖模型さん、記憶違いでしたらすみませんが、確か3号が土井正宏賞で、T-34 がアーマーモデリング賞じゃなかったですかね。最後にご本人とそんな話をした記憶があったもので、間違ってたらすみませんかという
はい、いやいや、その通りです。土井正宏先生は3号戦車が大好きなんですよ。はい、だから3号戦車が土井賞ですね。これ、はい、ポストが間違ってるってことですね。
あ、そうですね。そうなんですね。
訂正させていただきます。はい。
はい。
はい。3号戦車で土井正宏賞を取られ、T-34。2作目ですね。人生2作目の戦車でアーマーモデリング賞を取ってらっしゃいますね。
まあ、どっちにしたってすごいことですね。
うん、まあ、変わんないよね、凄さ
は、ね。凄さは全く変わらない。
これ、その時にね、土井さんが、どこが良かったかとか言ったりとか、また、この人たちは、飲み会でも、土井さん、山田さん、金子さんをはじめとしたゲスト陣と話をしたんですけどね。
うん、
うん。で、やっぱね、ずっとやっぱね、土井さんがやっぱ偉いなと思うというか、一貫してるのは、やっぱね、楽しんで作ってるのがわかる。ね。うまいか下手かで言ったらうまいのもっとあるんだけど、なんかね、やっぱ楽しんでるなって感じがする。すごい、 なんていうの、抽象的だとは思うんだけど、でもね、はい、今まで一貫してそうやって言って選んできてるんだよね。あの、土井さんとか金子さんとかは特にそうやって言うね。で、その基準で選んだっていうことなんだよね。だから、まあ、あの、中四国 AV の会、昔はね、レディース賞ってのがあったんですよ。
ほうほうほう。
もうここ数年なくしたんですけど。男だ、ね、女だとか関係ねえ。
関係ねえと。
で、まあ、だから本当、エミちゃんも女性だから選ばれたってわけではないんだよね。で、あのね、本当アホかっちゅうぐらいね、うまいんですよ。はい、で、あなたこれ、うますぎるでしょ。まあ、絵心があるとか、想像力が豊かとか、そういうのもあるんだけど、やっぱりね、ゆもくんが教えて、アドバイスしてあげてるんだって。中村くんも、エミちゃんも、ゆもくんのアドバイスを活かして、作ってたっていうことだったんだよね。で、ゆもくんの作品も、なかなか優れた作品でね。あの、これもいいなと思ってるんだけど、まあね、ゆもくんはさ、前向きだから、ゲストの人とか、上手い人たちに、どうしたらいいですかねって、もっと良くなるにはね。だからね、ほぼ全員にね、フィギュアをつけた方がいいと。
なるほど。
言われたね。あの、ゆもくんの作品は、あの、僕の、あの、ハッシュタグ、ガンプラジオと中四国 AV の、AV のハッシュタグで、
はい、
あの、2枚使って紹介してると思うんですけど、これもうまいんですよね。
タイガー船長と4号ですよね。
そうそうそう。
トーキメサイの。
そうそうそう。
すごいわ。
そうそう。このなんか、ま、この、ゆもくんはだからなんかこう、今回の、ま、真田工場長さんが、こちらに来たらいいよって言って中四国に参加されたんだけど、なんかね、すごいね、前向きパワーで、ほんでもって、なんかこう、上手くなりたいとか、あるいはいつかは賞を取ってみたいとかいう、そういう気持ちが自分の中にあるのに気づいたから、まあ楽しそう、楽しみになったっていう、もっと上手になりたいとかね。だからフィギュアも作るんじゃないのかな。まあ正直申し上げて、僕の過去の、賞に入った作品、はっきり言って戦車1台にフィギュアが3、4人。
そうでしたよね。
6人と並んでるんだよね。
はい。
一番最初にたくさん賞いただいた時だけ、キットのそのまんまフィギュアなしで作ったのがあって、それはね、その時はね、楽しそうに作ってるって言われた、すごい。
なるほど。
すごい覚えてるんですよね。だからやっぱこう、やっぱあのゲストとか上手い人はやっぱね、ブレないっていうか、なんかやっぱこれすげえなって思ったね、やっぱりね。で、やっぱその言葉がゆもくんたちをこうまた鼓舞して、まあ強力な、ね、あの若手が育ってたっていうのがすごい印象的で、これトークショーがあるんですよ、ゲストさんがやるね。そこでも、あの、この4人がフィーチャーされて、あ、この、長崎勢がね、フィーチャーされて時間があって、その人たちに、どうですかっていう、トークショーの一環で、話をさせてあげる時間があったんですよ。それもまあ、司会もうまいな、大山くんって言うんだけど、司会もうまいことやるなと思って、したね、なんかこう、なんか若手にこう、がこう質問してきた頃にみんな親切にめっちゃ答えてて、ね、若手のために何ができるんだろうって思うことあるじゃないですか、ベテランになったらね。だけど、あ、こうやって真剣に答えてあげてるのが、その、答えなんだなって思いましたね。いやいやいや、本当に、あ、ちなみにバカンの虎は何の賞にもかすっておりませんので、
はい。
はい。いやいや。まあ
中の人ですからね。
戦車作ってないもの。でもね。
竹役戦車は作らなかったんです。
何
竹役戦車は。
竹役戦車はまだできてないね。あ、もともと、あんまり AFV の会に出す気はなかったんで。
そっか、やっぱり、ちょっと趣旨が違う。
今回のレギュレーションではなかったんでしたっけ？
今回のレギュレーションでは、 テーマ作が最終戦1945でした。で、その最終戦1945という枠の中に他客は入れないっていう公式展開でした。だから別に作って展示するのは構わなくて、ケン・タケシ君とかバンバン、真田幸次郎長さんとか、
はいはい、
ハイレベルの作品を展示してましたから、うん、展示が、邪魔されるってことはなかったですけど。
なるほど。
うん。あと、ロケットモデルズは、戦車型の履帯のついた戦車も、作品が、ハードな作品があったから、やっぱロケットモデルズも、なんかこう、一定の、AFV の回で一定の位置を占めるようになってますね。
なるほど。
うん。それは、それは。
うん。良かったと思う、本当にね。うん。あと、僕ね、でもね、昇進の、僕ですけれども、賞に入らなくてね、ま
あ、昇進？
でもクラブ展示のコーナーってのがあって、賑やかしのために各、協賛クラブが作品持って展示するところに、
うん、
僕、小倉に持ってった模型をそのまま持ってって、
うん、
で、並べたら、すごい褒められたんで、特に金子達也さんにすごい褒められて、
ほうほう、
うん、で、なんかね、芯食った話を、
うん、
僕の気持ちの芯の部分を言い当てられちゃったんで、
う
ん、もう僕は金子達也のファンですね。うん、なんかいいことあったんですよ。うん、だから、やっぱこう、これも良かったなと思ってね、ますけどね。そして最後にですね、この話は最後なんですけど、
うん、
お知らせがありまして、来年の中四国 AFV の会は第24回ですが、
はい、
下関で開催されて、巌流会がホストクラブになる予定です。
は
い、
おそらく4月12日、場所もおそらくシーモル、でもこれまだ決まってないので、
うんうん、
決まり次第、正式発表ってことなんですけど、まあそういう流れにあるんで、はい、
うん、
まあ山井さんも4月12日に、下関に来る格好で、
うん、うん、なるほどね。
マジですか？
新幹線でね。
行くんですか？
いやそんな決まってないから。
なんだ。
そんなもん何でもかんでも真面目に聞いたらダメですよ。
だって山井さんもうーんって言ってるから、行くんだ。
うーんって言ってるだけですよ。
いや、もっちくんも来てくれてると嬉しいんだけど。
ああ、まあでも。
でもね、ガンプラジオの
集まりは行きたい
から、ちょっと難しいところはあるから、うん、もっちくんのやりたいような、録音は無理かもしんないよ。
ああ、なるほどね。
うん。
まあまあ、その辺は。
うん。なんか、ちょっと難しいかもしんないから、まあ、冗談です。いやいや。
まあまあ、でも、なんかしら、できたらいいなと。
うん。後で僕の書き込みに訂正入れときますので、おきもけいさんありがとうございました。おきもけいさん、あ、そうか忘れてたんだ、だから。すみません、訂正です。リスナーさん、おきもけいさんともお会いしました。
あ、ちゃんと、その辺は。
やばい、これは、やばいぞ。
忘れちゃダメじゃないですか。
さあ、おきもけいさん、すみません。っていうとこかな。はい。なんかこう、よまいさん気づいたこととか質問とかある？
急に増えますね。
特にないですか？
もう、見てて、あっけに取られるばっかりですんで。
ああ、ですよね。はい、まあ、写真これからあげますから、またあっけに取られたり質問とかしてもらったら嬉しいっす。あと、ゆもくんは多分これからリスナーさんになってくれそうな予感がしますんで。
あら。
うん。ぜひぜひ。
覚えておいてください、お二人とも。
聞いてますか？
ね、結構ね、いっぱいお話ししたんです、飲み会の時も含めてね。うん、
よろしくお願いします。
なんか、昔、1年前ぐらいに、広島で会った、子供のモデラーがすごい真剣に話聞いて、
あ、
こっちが蹴落されたっていうのがあったじゃないですか。
はいはいはいはい、
ね。あのね、年齢は全然違うんだけど、
うん、
同じようななんか吸引力を感じた。
うん。
よく言ったらね。うん。だから彼は、あのね、ゆもくんは結局、ショーに入ってないんですよ、リーダーだったけど。
はいはい。
で、教えてあげた人たちが、うまくこう、ショーに乗っかった、ですよ、今回はね。
うん。
でもやっぱね、ゆもくんあっての、このストーリーだから、
うん。
やっぱね、やがてやっぱり出てくる人じゃないかな、と、すごく感じさせられた、前向きパワーの 青年でしたね。
はい。
まあ、皆さん、あの、長崎にゆもくんあり、楽しみな若者ってことで、あの、ここだけ覚えといてくださいね。
え、すげえプレッシャー。
ごめんね、ゆもくん。まあでも、真田さんの弟子ですからね。あの、これは来ますよ、どうせ。
え、
うん、あとね、真田工場長さんと会いたいっていう人がいっぱいいて。
はいはい。
あ、てか、僕の知ってる限りで男塾の塾長と木工平八くんだったんだけど、うん、あの、二人とも、話をした後に僕のとこ来て、いや、いい人でした。本当にいい人でした。これも面白かったですね。まあ、いい人ですよ、うん
うん。
はい。というわけで、中四国 FV の会の話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。
え、どうですか、お二人は。
うん。
ねえ。
どうですか、言われて。
うん。
うん。
応援してます、心の底から。
いやいや、あの、なんか他に姉はないですか？
何が？
話題。僕山ほどあるけど。
いや、もっとしてください、
ね。いや、いいで、あ、じゃあちょっとお願いしますね。
はい。
あのさ、じゃあどれにしようかな。はい、あ、そう、これにしよう。あのさ、
うん。
首相がさ、10万円の商品券配ったじゃないですか。
いつ？
配った？
いつ？
え？
下関ではそんなことがあったんですか？
あ、違う。あのね、あれでね、あの、一年生議員に10万円の賞金を配ったっ、ね。
はいはいはい。
うん、今、ガチだったの？はい。で、聞くね。はい、今、10万円の商品券もらったら、
はい、
趣味関連に使いなさいって言われたら何買いますか？
そうですね。
もっちさんも考えるんだよ。
10万円。
まあ、貯金はダメだよ。だから趣味に使うんだよ。
まあ、バイクのウェアかな。
バイクの何？エア？
ウェア。
ウェア。
ちょっと気の利いたね。
あれは高いよね。
まあ、あとはね、ウェアブラシ関係なんか書いたらいいですわな。
ああ、そうだね。制作宅作んなきゃいけないんだもんね。
なんとかですかね。
そうだね。あ、でも、作る気あるんだ。
作る気はあるんですよ、いっぱい。
まあ、そうね。やっぱ、コンプレッサー買って、エアブラシ、ピースコーン買って、うん、でも排気もしたいよね。
ね、10万あったら全部揃うでしょ。
本当だ、10万かかるね、でもね。もっちくんは、どうする？
まあ、本当に、だから、制約なしであれば、貯金したいところでは
だから、それ、そういうと思って、制約をかけたの。
うん、だって、やっぱりやりたいことで言えば、まあ10万円では全然足りないので、あれなんですけども、まあ、これを、じゃあもう貯金せずに使えって言われると、じゃあグッズ作りたいなっていう感じですかね。
何の?
まあ、もちろんガンプラジオのノベルティとかも作りたいですし、あとは東海ザー
関
のグッズも作りたいですよね。まあ、10万円で作れる範囲でっていう。
そりゃそうでしょ。
うん。
そうか。もっちくんの前では、東海ザーを充実させるためには10万じゃ足らないんだね。
足りないです。全然足りないです。
なんで？
なんでと言われましても。
何にそんなにお金かかるの？
いや、まあ、そりゃいろいろと。
だからそれ、ほら話広げようとしてるんだからさ、はあ、君も協力してくださいよ。
いや、まあだから、東海
道の、まあ、
例えば、ね、まあコスチュームとか、まあその、リニューアルっていうんですかね、もうだいぶ傷んでるんで、まあリニューアルしたいっていうのもありますし、あとキャラクターを
増やしたい。それはさ、わかってるって、まあもっちくん、それはわかってるから、それが一体どのぐらいかかるのかってのも聞いたんじゃないか。
ああ、まあそれはだってもう、うん百万ですよ。
東海山はそんな、あれなんだ。
いや、まあ本格的に、ね、しっかりした立派なものを作ろう。まあ例えばね、テレビ撮影とかにでも使えそうな、やつをもうそれこそレインボー造形企画とかに依頼したりするともう、うん百万かかりますよ、やっぱり。
はあ。そこ、ちょっと知りたい。まあもちろん、限界はないんだろうけれども、うん百万って言ったらさ、 100万円からさ、999万円の間を行ってるわけじゃないですか。とりあえず、もっちくんが満足できるような、スーツを作るって言ったら、うん百万じゃなくて、もうちょっと絞ってもらえない。それが俺みたいな門外観には、響くからさ。
だから、その辺は、程度によりますけども、
だからそれは分かってる。
とりあえず、まあ、その、まあ、戦隊ヒーロークラスのスーツ、まあ、言ったら、レオタードみたいな感じのやつであれば、100万前後かな。
なるほど。
で、仮面ライダーとか、ちょっと、がっちりした感じのスーツとなると、200万、300万。
ああ。
まあ、メタルヒーローみたいな、本当にこう、全身、硬質パーツがバーって貼り付いてるようなやつだったら、もう、それこそもう、500万とか。
はあ。
多分それぐらいはかかると思います
ね。ウィングマンやったらどのぐらい？
ウィングマンの、桂正和先生がポケットマネーで作ったやつで100万超え、
うん、
らしいですね。
この間のテレビ
で。この間テレビで出たやつだったら多分もっとかかってますよ。
うん。
うん。
それの倍とか3倍とか
でしょうね。
ああ。
だってアクションするのに耐えれるような材質で作らないといけないですし。
うん。
うん。うん、
出てくるさ、敵側のキャラクターにも同じようにコストがかかるってこと？
そうですね。なので、ああいう特撮ヒーローものっていうのはすごくお金がかかるから、
うん、
その辺の予算をやりくりするために、例えば、
マシンマン的な。
じゃなくて、流用っていうんでしょうかね。
うん。
一回作ったやつを改造して別のキャラクターにするとか、そういう形で、まあ、費用を削減しているっていうのはありますよね。まあ、ウルトラマンの怪獣なんかでも、そういう改造で、いろいろ形変えたりとかって。
うん。
うん。
なるほどね。
あんだけ潤沢な予算があっても、そういうふうにしないと立ち回らないっていう。
うん。
なるほどね。そうか。まあ、確かに10万じゃ話になんないわけだね。
もちろん、その、バッグにね、そういう企業がついてたりとか、まあ、公式キャラクターとかになってくると、まあ、もうちょっと予算かけたりとか、できるかもしれないですけども、一個人がやっぱり、やろうとすると限界がありますね。
うん。なるほどね。
はい。
まあ、逆に一旦作っちゃったらもう、相当な覚悟で続けていかなきゃいけないわけだよね。
あ、まあ、それを、活動内容にもよりますけどもね。まあ普通に、なんかこう個人の趣味みたいな形でコスプレレベルの活動でいいって言うんであれば、まあ。
あ、ちょっとタイム。今ね、また僕、知りたいことができた。コスプレレベルの活動っていうのは、上位互換、うん？上位にはどんなレベルの活動があるの？
ああ、だから要は、コスチューム着て、そういうイベントとか人前に出てお披露目するぐらいの。
それが一段上なんだね。コスプレとは違うってですね。
え、何が、いや、コスプレだとそれぐらいで OK っていう。
で、その上、まあ、コスプレ程度ってことはさ、一番低いレベルの話をしたように聞こえたんだけど、もっと上にはどんなレベルがあるの？
だからそれを使って、例えばいろいろヒーローショーをやったりとか。
あ、ショーをやったりね。
うん。あとはそういう、ソーシャルワークっていうんでしょうかね。うん、まあそういう地域福祉活動とかに。
あ、はいはいはい。
うん、そういう、ね、貢献したりとか、ね、なってくると、もうちょっと活動の幅やっぱ広がっていかないといけないし、それこそもうね、テレビ番組、作る、映画作るってなってくると、もう、それこそ、もっとお金かかるっていう。
うん、じゃあ、雪崎の父くんが関わっていた白蛇王とかはかなりすごいわけなんだね。
まあ、
あれね、
だいぶ、はい、すごいと思いますよ。
なるほど。
それこそ、家が一軒建つぐらいのお金かけてるんじゃないでしょうか。
ああ、うん。お金が動くとやっぱりいろいろ大変だろうもんな。
そうですね。
まあその点ガンプラジオは0円でできてるもんね。
もっちさんの尽力一人にかかってますからね。
そうそう、もっちさんの労働力をどんどん吸い込んでいくということになってるもんな。うん、そうか。 そうか、だから貯金になっちゃうんだね。
まあ、ね、
うん、皆さんは10万円の出場金もらったら何使います？趣味関係だったらですよ。ね。うん。うん、まあよかったらメールでも書いてみてください。
あ、もう10万円じゃなくて5万円の現金配って、ほんと。
ああ、なる
ほど。あれ、ああいうのにケチつけるやつの気がしねんわ。
まあね、
くれるもんもらったらええかな、別にそんなもん。そんなもん、特にどうだこうだとか、腐りやがって。私の仕事の感じとしては、前10万円のね、現金支給あったじゃないですか。
あった。
あれははっきり言って僕も使ったし、私の仕事してて、ああ、ちゃんと、買ってくれる人増えてるわっていう実感ありましたもんね。
うん。あれちゃんと効果が出たんだよ。
あったですよ。それをね、ぐじぐじぐじそんなもんでどうのこの後から取られるのだとか、なんか、人気取りや何やかんやとか言いやがっても、くれるもんおとなしもらってよろしいやんって思うね、あれ
の。だからどうせ後で取られるとか分かってればいいんだよ。もらっといてね。
そうです。
ここにはもう投票しないでいいんだから、文句言わないで、まずはもらえって感じ
ですけどね。そうですね。くれるもんは何でももらっとけって言うんだ。
まあまあまあまあ、政治の話はその辺に。
政治の話じゃない、ケチな話ですよ。
というわけで、ガンプラジオは政治から一線を引いて、おりますので。
単なる言いたい方でおします。
もうそろそろお便りを紹介して。
あ、そうなの？はい。じゃあ、今回お便りは3通来てまして、
はい、
これを紹介したいと思います。
ありがとうございます。
まずは、いただきました、ふうすけさんです。
はい。
四国の方です。
あ、ありがとうございます。
ふつおたです。はい、バカンの虎様、ヨマエ様、藤本様、こんばんは。
こんばんは。
昨夜、遅ればせながら帰宅途中の車の中で第456回の配信を聞きました。
ありがとうございます。
タイムラインでエニグマ様がお亡くなりになったことはそれとなく知っておりましたが、いざその事実をヨマヨイ様の、ヨマヨイ様だって、言葉で、
いいじゃないですか。
伝えられると、想像以上の衝撃で、カレーとともに涙もろくなっている私は少し泣いてしまいました。あの渋い声が好きでした。あのヨマエ様との軽妙な演技の CM が好きでした。これはまだ流しますからご安心ください。復活されて4人で話される日を心待ちしておりましたが、もはや叶わぬ夢なんですね。私はポッドキャストを通勤帰宅途中の車の中でのみ聞いているために、いつも最新の配信から 2,3 週間遅れで聞いております。このメールが遅くなったことをお許しください。許すもないですよ。そんな全然大丈夫ですよ。今はただエニグマ様のご冥福を心よりお祈りいたしますといただきました。
ご丁重なお手紙ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
僕なんかふうすけさん割と最近のリスナーさんと思ってたら、全然子さんの方なんですね。うん。なんかちょっと勘違いした。僕も、あれですよ、思い出しますね。昔のガンプラジオ、僕、ハッシュタグで、いくつか書いてたんですけど、僕メールも出したことないんですよ、実は。今でこそパーソナリティずらしてますけどね。なんかね、だからこうやってメール、わざわざ出してくださる皆さんって本当偉いと思いますね。
いや、本当そう思います。はい。
ね。ちゃんと、なんか、めんどくさいじゃないですか、あのフォーム。あのフォームが、を見て、嫌になって出さなかったんですよ。メールって。うん、でもね、なんか長文書けるのはやっぱり大きいですからね。
うん。そうなんですね。
うん。だからメールは必ず読むようにしてるのが、あれなんですよね。うん。はい、僕らもだいぶショックから立ち直ってます。皆さんも立ち直りましょう。それじゃあ、ラランさんいきますかね。
はい。
はい、これは、よまよいさんですね。
はい、了解です。
お願いします。
ラランさん、男性関東の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
普通おたということで、ガンプラジオの皆さん、こなさん、みんばんは、
これ何なの？
民番は？
これはネタ？何か大阪では有名なネタとかそういうこと？
このさん民番はご存知ない？
うん、知らない。
ご説明を。
ミートコを入れ替えてくださいよ。
いや、それはわかる。それはわかるよ。それはわかるけど、これはなんか定番のギャグなの？吉本新喜劇でよく見られる。ラジオ？関西のラジオではこうやって言ってるわけ？
スネークマンショーじゃないですか。
嘘。
そんなんあったんだ。
あんまり上品じゃないギャグではありましたけどね。再現しましょうか。
はい。
もう、やめた方がいいと思います。は
い。なんだよ。
品位落としますんで。
まあ、わかった。でも、スネークマンショーってわかったらちゃんと向かう。うん。
向かう。
時代が違うからね。あの頃許されたギャグって、今許されるかどうかって言ったら許されないのいっぱいあるからね。
あの、他の、僕以外の人が言うのはいいんですけど、僕は言いたくないですね。
はい。はあ、イブ・マサトさんです
ね。そうです。
ですよね、
はい。めっちゃ興味が湧いた。
はい。小田さん、はい。小田さん、メンバーはラランです。先の、
ミンバンは。
コナさん、ミンバンはだから意味があるんですよ。ミンバンはだけじゃダメなんですよ。
ああ、そうなんだ。
コナさんがあるからミンバンはなるわけですね。
あ、なるほどね。コートミンを入れ替えてるわけ
ですね。はい、そうです。だからそういう感じで、次に続く言葉を入れ替えるということで、どんどん下品なことを言っていけるという、
そういう思考ですね。そういうネタ。
わかりますか？
だから
気をつけてくださいよ。気をつけてくださいよ。
高度なネタなんだ。
なるほど。
言いたいけど言いませんよ、僕はね。はい。はい。さっきの冬アニメでは、スケートやゴルフが熱かったですが、
ゴルフ熱かった、はい、う
ん、そろそろ1話が終わったあたりの今期の春アニメはどんな感じですか。
あ、前回喋ったんですよね、もちろんもう一回やりますよ、ね、もちさん、うん、
私は映画は行きませんでしたが、ジークワックス、春から続きの薬屋、
うん、
あ、
はいはい、薬
屋でいいんですね、これ
薬屋の独り言なんですよ ね、それを短くしてます、ね、次は読めないんだ俺。
新シーズンのアワレンさんですかね、これ。
アワレンさんですね。
アワレンですね。
アワレンさんははかどれないっていうアニメが2年、うん、3年前に放送されて、
うん、
で、今期また、うん、シーズン2が始まったっ、
うんうん。なるほど。に、ストライム倒して300年。
これも見てないな、
はい。そして漫画を買ってるおっさん牽制あたりを流しています。うん、
なるほどね。
はいはい、私の一押しは、ロックは淑女のたしなみでして。
あー、あれね。
全くのノーチェックでした。
あー、
うん。お嬢様学校の生徒のスクールアイドルとか、バンド系の話なんて、1話見たら、あとは見ないだろうな、なんて感じで見始めたら、やられました。これは見ればなるまいって
。なるほど。見ましょう。
ヤングアニマルに連載中らしく、熱い展開になりそうな予感。
まあ、いい予感ですね。
なお、今期のいたたまれない枠は、忍者と殺し屋の二人暮らしと、ボールパークで捕まえての二つ。
二つもあんの？
まあ、どっちも録画してるわ。
なかなか豊作ですな。どちらも漫画原作とは知らなかった。これからの配信も楽しみにしています。ありがとう。
もちさんどうですか？うん、
あの、ロックは乙女のたしなみは、僕もノーチェックだったんですけども、このラランさんのメールを見て、
うんうん、
遅ればせながら録画始めました。うん、なので、ちょっと1話、2話は見れなかったんで、3話からっていう形になると思いますけども、また見たいと思います。
うん、一方で、いたたまれない枠はどうですか？
まあ、個人的には、まあまあ、絵柄も可愛いし、
うん、
何も考えずに、ポワーンと見る限りでは、まあ、見れるかなっていう。
えらい微妙な言い回しですな。
まあ、だから万人におすすめできるような感じではないですけれども。
まあ、いたたまれない枠だからね。まあ、まあ、まあ、バーンブレーバーンから生まれた
り、まあ、まあ、そんな感じですかね。
うん。
だから見る人によっては、キツとかって、かもしれないけど、みたいな、うん。もうボールパークで捕まえてっていうのは、やっぱりその、野球関連なんですけども、
うん、
この野球目線じゃなくて、売り子目線なんですよね。
はあはあはあ、
ビールリーの女の子が主人公みたいな形で。で、その野球を見ながら、その観客側からの視点で物語が進んでいくっていう、
うん
うん、そういうお話なので、まあ、本格的に野球が見たいっていうのあるんだったら、あ、ちょっと、うん、違うのかなって思ったりはしますけれども。うん、あとはその、ゴルフで多いトンボは僕すごいやっぱりハマったし面白かったなと思ったんですけども、
うん、
青空ユーティリティはちょっと途中でやめちゃいました。
うん、はい。わかります。
はい。まあ、そんな感じですかね。
わ、うん、かります。多いと思うは良かったけど、うん、なんかお金の書き方は青空ユーティリティのキーの方がお金かかってるんだけどね。
あ、そうなんですか。
うん、
まあ確かに、絵柄は、すごい描き込まれてるような感じはしたんですけども。
うん、まあ結局、絵じゃないんだよね。
ね、
でも重要だけどね。
まあどっちかっていうと、青空ユーティリティは、まあ軽音とかと近い感じですかね。
うん、
そうね。こう、のんびりまったり、こう、部活レベルでゴルフをしようみたいな感じに。本格的にプロを目指してどうのこうのっていうお話ではなかったっていう感じかな。
まあ、プロ目指せば楽しいわけじゃないけどね。
まあまあまあ、それはそうなんですけども、やっぱりそのサクセスストーリーが多いと思うなんかは面白いなって思ったりして。あとはその、ね、一個の、名前が出てこないや。あ、意外が意外がすごい解説してくれるのが
、うん。
おー、なるほどって思ったり。
今のは多いと思うの話ですよ、読
む。そうそうそう。
うん、まあ、多いと思うとか、なんだろう。見るともなしに見るという、してたら、いつの間にか見せられちゃうっていう感じの、あんまり予算は高くなさそうな漫画だけど、ゴルフに対しては、なんか、いろんな提案とか、
うん、
必殺技はないんだけど、
うん、
天性の何か、ものが、天性だな、やっぱりな。
まあ、そうですね。
うん。島が、ほら、原始的な生活の中で、天性が育まれるってやつですよね。
うん。わいは猿や、言うと
ね。あ、まあ、近いね。そうね。はるかに文化的で知的で可愛らしい女の子ですけどね。猿よりはね。でも猿ですね。まあ、そうだけですね。まあ僕、今度は、あれですよ、シュアンさんに、多いトンボを進めようと思います。
ちょっとまあ、シュアンさんのね、感想も聞いてみたいですよね。
うん。
うん。
あ、ね、本当そうね。
ぜひ、見てください。
はい。じゃあ、3通目いきますかね。よまえさんお願いします。
はい。続けて。プラモお得塾塾長さんからいただきました。男性
中国。はい。噂の塾長さんです。
はい。男性中国の方ありますね。
ありがとうございます。
普通の便りです。ガンプラジオの皆様こんばんは。いつも楽しい時間をありがとうございます。
いえいえ。
ありがとうございます。プラモお得塾塾長です。
ジス。
プラモお得塾塾長だっていうことですかね、これ。
う
っ
す。
バカンのトラさん、本日は AFV の会お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。昨日くれたのね。
憧れの金子先生とお話しでき、握手、うん、ツーショット撮影までしていただき、塾長も昇天でございます。
ご愁傷様です。
一緒に参加したみちょくんも喜んでいました。
ああ、よかったです。
今回持参したジオラマ、超兵器、パンジャンドラムでは、戦車長をいただき、どっからでもかかってこいやー状態です。ごめんなさい、嘘です。
うん。
このジオラマは、フレモ系青葉の常連さんから 3D モデルをいただいたことがきっかけで制作をスタートしました。
うん。
失敗兵器、珍兵器、英国面全開と言われているパンジャンドラムに活躍の場を与えるという妄想を立体化しました。
うん。全く成功してますね。
このジオラマを作っているときはもう楽しくて楽しくて。
うんうん。
久しぶりに模型の楽しさを再確認できました。
うん、
この楽しさこそが模型の原点なのかなと。
うん、もう間違いないと思いますよ。
そうですね。
さて、今回は11月のクレ模型青葉展示会までに3、4箇所の展示会に参加を予定しています。
うん、今年はね、今年は。うん、
もちろん、岩流会の展示会にも参加予定です。
申し訳ありません。
夜の部もね。
うふふ。
おぉ。バカンのトラさん、お手柔らかにお願いいたします。
いや、お手柔らかですよ、常に。すべてがやわやわですよ、もうね。
本当かな、
本当だよ。
では本日は、この辺で失礼いたします。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、でも入庁本当におめでとうございます。
僕の代わりに読んでくださってありがとうございます。
あ、間違ったっけ
大丈夫、二見さんが。
読みます?新しく追加。
あ、読んでください、じゃあ後で。
じゃあ行きますか。
でも、とりあえずちょっと待ちなさいや。プラモ特塾の塾長さん、本当おめでとうございました。
おめでとうございました。
さっきも言ったことなんだけど、楽しさこそが模型の原点というか、その楽しい感じが伝わったっていうのが、審査のあれだと思うんで、
これからも楽しさ全開で作られたりと思う。旧、まあ、少なくとも中四国 AFV の会は、それを評価する軸はあると思うんで、
うん、
ね、やっぱ AFV の会ごとにやっぱり、もうちょっとシリアスなものばかり評価されたりとか、もっとぬるいところもあるんかもしれない。あんまり聞いたことないけどね。うん、でもやっぱ、このパンジャンドラムはやっぱ、楽しんでるって、目に見えちゃうからね。で、フィギュアもいっぱい作ってあったし、手間かかってるわけだし、
ね。
うん。とっても受けてましたよ、やっぱり。うん。おめでとうございました、本当に、ね。
おめでとうございます。
おめでとうございました。
じゃあ、4つ目いきますかな、二見さんですよ。4
つ目いきますか。この収録中に21時に来たばっかりの、ほやほやのお便りを、うん、じゃあ、紹介させていただきたいと思います。二見さん、
はい、
男性、東海地方の方です。
うん。
ふつおた、ということで。バカの虎さん、よまよいさん、もっちさん、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
春アニメも3話目ぐらいになり、見る番組が決まってきました。
うん、そうだよね。わかる。
自分はたくさんあります。中で、最強の王様、二度目の人生と、完璧聖女、雑旅などを注目しています。これはあれかな、略、
いや、雑旅は確か雑旅のはずです。
あ、そうなんだ。
はい。
他にもいろいろとチェックしています。
ああ。
ラジオ内で話題のガンダムジークアクスは未だに未視聴です。一応録画はしています。ということで。ありがとうございます。
ああ。なるほどね。全部参考になりました。ちょっと、全部ノーチェックでした。ね、ラランさんのやつはちょっと、わかるっていうかね、うん、半分はわかるぐらいだったんだけど、はい、これはあんまりわかんないから、ちょっとチェックしてみるべきだね、これはね。
僕もこれ、略称なのか、本タイトルなのかわかんなかったぐらいですかね。
うん、
これは少なくとも、雑旅は漫画で出てたやつですから、もう何巻か重ねて読むかな、どうしようかなっていう感じの本ではありましたけどね。
雑旅っていうのは雑な旅ってこと？
雑ライト。
ああ。いいね。まあでも、こういうのはやっぱあれでしょ？ゆるキャンとか、ゆるキャンと同じような名前の付け方よね。雑な旅であり、ゆるいキャンプでありっていうね。
旅は雑でいい。雑がいいっていうタイトルの感じですか、
ね、なるほどね、うん。
それは真理だよね、でもね。
うん、確かに、行き当たりばったりっていうのもね。
うん、
それを楽しめたら本物ですよね。
うんうん、楽しい。
通り
たらね。うん、
じゃあ、あとの二つも楽しみだね。最強の王様二度目の人生、完璧、聖女か。うん。チェックチェック。
まあ、多いですね、この春、新作。っ
ていうか、やっぱね、飽和状態ですよ。
うん、追いかけとか大変。
まあ、だから、もう、最初にどれに行くかを、決める作業が必要っていうか、
うん、
僕なんかアマゾンで見るから、アマゾンがプッシュしてくるやつ、言いなりに見てる。あるから。
あ、そうなんですか。
うん。僕、こんなチェックとかしてないっすよ。
うん。僕は一応、そういう一覧、例えば2025年春アニメの一覧みたいな、サイトがあって、で、そこに、PV が大体貼り付けられてるんですけども、その PV を、このね、2、3分の PV を見て、ああ、これはちょっと、受け付けそうにないな、とか、あ、これもなんか面白そうやな、自分に合いそうやな、みたいなのを感じ取ってるっていう感じですかね。
感じ取るのね。
まあ、ただそれで録画して、実際見たら、あれそうでもないなっていうようなやつもありますし、逆にノーチェックやったやつが、あれこれ見ときゃよかった。あ、なんでこれチェックせんかったんやろっていうのも、まあ、たまにありますけどもね。
やっぱ録画をベースにしてやってるもっちくんだからこそやっぱそこに選び取るのが重要なんだよね。このやっぱね、配信で見てるから面白いって言われてから見始めるんだよね。配信で見づらいやつは見ないことになる可能性もあるよね。今まで見れてるけど、確かに。
なるほどね。
うん。
ああ、そっか、まあ。まあ確かに。
うん、あでも、口開けても情報来ないから、取りに行く君の方が正しいよ。
いや、なんかね、もう昔からそうやって録画して、テレビで見るっていう習慣が根付いちゃってて、 なんかね、配信だと、見たっていう感じがしないんです
よ。いや、よくわかんない。意味がわかんない、それは。
わかんないですよね。
それ意味わかんない。全然わかんない。
なんだろう。
ね、
やっぱこうテレビで見るっていうのに何かやっぱり特別感があるのかな。
まあでもさ、そのリストを見るって言ってるけど、もっちくんはね。でもそのリストはさ、すごい量だよね。はっきり言って。
まあ確かに。
ね。例えばね、僕はニュータイプ誌を常々買ってるわけなんですが、そこにはテレビ番組表というかアニメ番組表があるわけですよ。
はいはい。
びっくりするぐらい字のね、級数が小さいよ。
ああ。
要するにフォントがちっちゃいってことね。
なるほどね。
いやね、これ8ポイントぐらいだよ、これ。うん。で、テレビ局の、それが放送してるテレビ局のやつは6ポイントぐらいだよ。うん、それ何ページもあるの、うん、だからやっぱちょっとなんかこうもう全部を見てた時代が懐かしいっていうか、
うん
うん、
いやそうですね。僕もこの配信とかやってなかった時は、まあ、結構何本もアニメ見たりとかしてましたけど、ね、結局こうやっていろんなアニメ見てその中で自分の中で今期のアニメトップ10みたいなのを語るラジオやりたいなみたいな形でやり始めたら、今度は配信の方に時間が割かれてテレビを見る時間がなくなってしまうという悪循環。
あ、もうでも今現状ではもう全部見るのは無理だから、まあね、これがベスト10とか危険だよ。もう
今はできないです。はい。もともとそういうアニメを語るっていうラジオがやりたいと思って始めたのに、もうそれができなくなるという、うん、矛盾。
うんうん、
一時間経ったよ
ということで、そろそろ。
お茶買ってきまーす。
はい。じゃあ、お願いします。
お願いします。